考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で4班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。本日お送りするメンバーは大輝と
豊作と
龍平と
智也と
源です。
お願いします。はい、3回目のラジオですけど、学校がついに始まったということで、
大輝ちょっとガチガチちゃ
う緊張してるやん。
ちょっと緊張ちょっとやっぱ初めての司会っていうのはちょっと緊張するけど、まあ余裕でしょ
いつも余裕やな、
今日も余裕でしょ
お得意の過信が出ましたよ。
いやいや、もうガチガチや、準備しなさすぎやけど、
いつもなんか一番余裕や言うてるのよ。
なんか過信ですけどね。
いや俺しか紙持ってないけど大丈夫かな、これやばいかもしれない。
大丈夫大丈夫。
まあそれや、学校始まったっていうことで、やっぱ新刊サークルの勧誘とかやってるけど、
あるあるな。
工作は間違えられんかった1回生に。
いや間違えられてないね。俺も
工作は大丈夫
だ。だから寂しいわ、
顔見てくれよ。
寂しい、それは寂しい。
案外でも俺も間違えられんかった。一番なんかいじられる
雰囲気が出てるんかな。
俺も間違えられへんわ。
いや、そうなの、
間違えられへんで。
髪型的に1回生っぽいけどな。
生きった1回生みたいな。
入学してすぐ髪染めましたよ、1回生っぽい。
高校の時そんなやったけどみたいな。
そうい
きなり金にしときゃいいやろみたいな。
あれ、ジェンちゃんなんかあったんちゃう？
そうやね、あの僕3回生なんですけど、まあ、2回生の後輩と中庭、学校の中庭で喋ってたんですけど、その時にその後輩の友達が来て、でいきなりボンって肩組まれて、まあ、その子部活やってるんですけど、え、これ新入生みたいな感じで肩組まれてで、まあ、その僕の後輩がこう先輩やからみたいなんで言ってくれて、
だ
からその子が全力ですいませんみたいな感じで
思ってく
れて、まだ間違えられるんやと思って。
源ちゃんはでも間違えられそうやな。
まあまあまあ、
そうかな。
髪もちょっと茶色いもん。なんか
その子は悪くないわ。
源ちゃん最近染めたもんな。
そうなんですよね。
でも明日あれやもんな、髪切るもんな。
あ、そうな
の、うん、髪切ります明日。
どんな感じすんの源ちゃん。
あ、もあれですよ、夢俳優みたいにしてくれた。なんで笑ったの？
それまた言ってんの？
明日の勧誘のために髪切ってく
る
の。
そうやな。
なるほどな。明日そうか。明日か。もう
そうや。
明日ですね。放送日には終わってるんですけど。
そうですね。
じゃあまあ新年度ということで、やっぱ一人ずつ目標っていうのを言っていってもらおうかなと。
抱負みたいな。
抱負。
誰から行こう。じゃあ工作からで。
ああはいはい。
本番的に。
ギターを買いまして、アコースティックギターを8万ぐらい
払って
。8
万。1本目で8万。
まあでもギター本体が4万5千円ぐらいで、あの周辺のケースとか、あの交換部品とかもろもろ買って8万ぐらい飛んで。
俺1万4千のやつ持ってるよ。
ねえ、なんか、でも、そんなことない、
俺も初心者セット2万のやつ持ってんの。
いや、でも、なんか、それ2万ぐらいのもあるらしいねんけど、なんかケースとかももう、いや、お前山のやつで、もう絶対強いケース買った方がいいですみたいな言われて、もうお店の人の。
乗せられてる。
乗せられた。乗せられた感はあるけど、
乗せられてるやん。
ビッグエコ。何だっけ、あれ。
あの、天理楽器っていうイオンの中入ってるやつがあって、買ってきたんですけど、それをぜひ今年は頑張って弾けるようになりたいなと。
なんで買おうと思ったんそれ。
なんか元から弾き語りかっこいいな、みたいな。
まだやったことはないん
そう、やったことでは全然なくて、
今からみたいな。
そう、なんか3回戦になったし、なんか新しいことやりたいなみたいな。
あるな、
かっこいいやん。
渋い
と思って、
はい、じゃあ
なかなか続かへんけどギター
。俺 F 弾けるし、も
う、あ、そう、もう F コードっていう、もう指の使い方が、
F ね、
なんやこれっていうの
を。ああ、 F ね、
F ね、
F、 F、 あれちょっとあれなんか
2
人がちょっと F ね、 F ね。それを
次。
そうやな、俺別にな、これを始めたとかではないんだけど、これ多分 新年の時にちょっと何人か言ったと思うけど、今年の抱負はね、衝動を行動に。
聞いた、
うん、衝動的にこう、なんかこれやってみたいなとかって思ったら、こう、まあ、考えずにまず行動しようっていう、行動に移していこうっていう。
でも大事やな、それはな。
大事。
そういう気持ちで今年度というか今年 やってまいりたいと思います。
いやでも物買う時とかは衝動を行動に起こしたらいけんっていう、
そういう時は行動にし
そういう時は違う、
うん、あ、そうなの。
それは3日も待たんといけないし、3日後に、
あ、そうな
の、うん、3日後にまだ欲しいと思ったら買えっていう、
ああ、
ものは
売り切れてるやろもう。
それは知らん。
俺も中学の時に衝動買いでめっちゃええやん思って5000円の幻獣図鑑っていう、
あ、めっちゃいらん
幻獣図鑑。
え、
なんかあのユニコーンとか
、
が書いてあるイラストで書いてある5000円した。
いや、いらん、いらん。
よう、こうたな、それ。
イラストの、
それ何回見た？
幻獣図鑑。
それ。
え、1日だけ。
それから、他泣くわ。
それも開いてないけど。うん、それ買ったな。
そう、じゃあ、いいっすか、もう。
じゃあ、その幻獣図鑑を読み直すという。はい、
が目標で。
目標で。
わかりました。
まだあるんやな、それ。
じゃあ、トンボや、
次。俺か、はい。俺はな、とりあえず、1個、やりたい目標がある。
お
体重を増やす。
そんな軽かったっけ、ともや。
めっちゃ軽い。
いくら今？
え、今175やけど。
身長が、うん。
うん。あ、そう、身長が175やけど、体重60ない。
60ない？
へぇ、
うん。それはやばいな。
でも太らへん、体質とか。
もう無理だろ、ね、もう無理やろ。
あ、部活、高校の部活の時に、ほんまに体重増やしたくて、1日6食以上食って、
フードファイター。
そう、やっと60キロ乗った。
あ、そうなん。
そう。
多分それはもう無理やな。
でも受験期になってまた痩せたみたいな。
ああ。それは無理やもん。諦めよう。
無理か。分かれた。諦めろ。体質ということで。
でもなんか、ね、脂肪つかへん人も筋肉はつくらしいね。
うん、あ、そうなん。
筋トレで体重増やすしかない、うんうん。
だから筋肉はつくらしいね。
夏に向けてまあ筋トレはな。
筋トレや
な。筋トレで。夏男やから。
目標はじゃあ筋トレすると。
うん、筋トレ、はい。うん。なんか目標変わったけど。ありがとう。
じゃあ、ゲン
ちゃん。僕は、まあ、2つあるんですけど、まず1つは、フットワーク軽くしたいなって思ってて、なんか本当に最近あのすぐ腰痛いとか足痛いとかなって、結構ね家で、まあ、何もない時寝ちゃうっていうのが多いんですけど、
体の痛みで、
でもやっぱりその
気持ちじゃない、気持ちがもう体がもう
やっぱりなんかね行動を起こしたいと思って、やっぱりフットワーク軽くしていきたいなって思ってるのと、
体の面で寝ちゃうんだな筋トレやん。
あと一つは、僕弟いるんですけど、そいつに言われるのが、お前ほんまに大学生なみたいな、
う
ん、例えば全然ファッション知らなかったりとかそういうことをめちゃめちゃ言われるんで、ちょっと最近ちょっとカチンときたんで、
じゃあ服買いに行こう、う
ん、そうなんです。だからみんなにね一回コーディネートとかね、うん、前から言ってるんですけど、
ありやな、
ゼミ生にしてほしいなと思ってて、ぜひねお願いしたいですね。
わかりました、任せてください、
プロジェクトとして、
はい、でもゲンちゃん弟にお前って言われてるの。
そうですよ。小学校から
威厳ゼロやな、うん、
はい、ゲンちゃん確か後輩にもゲンちゃん言われてるの。
2日目でタメ語ですね、僕は去年から。
まあまあ親しみやすい
から、うん、まあまあ、まあ、それがでもいい、ゲンちゃん、まあ、いいとこなんだよな、
うん、それがいいとこ、
う
ん、
いいとこなんだ、うん、もうありがたくね、
はい、
う
ん、絶対ゲンちゃんいいとこ。
、はい、ありがとう。
では、はい、私が行きましょうか、目標最後に、はい、ただやっぱ時間もちょっと押してきてるんで、
最後にね、最後に
僕はめちゃめちゃ精神的疲労と肉体的疲労を覚悟するっていう目標を今年は立てようかなと。
どういう目
標？ M やな、はい、
そうですね、
じゃあ M やん、
はい、ド M ということで、今年の目標はド M になるという目標で行きましょう。はい、
待て待て、最後きつすぎやろ。
今年の目標はド M になる。はい、じゃあ次行きますね。もう
どういう気持ち
で時間をしてるんで、ちょっと、
ね、
次行きますね。
次行きましょう。
やっぱ4月15日にですね、僕ら有田行ったんですけど、
うん、
はい、
ブドウの芽が吹き始めて、
はい、
1人1本ずつブドウの木もらいましたけど、
ほら、そうなんですよ、そうなんです
よ、日本でボトル3本分ぐらいのワインができると、うん、どう活用していこうかなっていうのがあれなんですけど、工作どう思いますか。
いや
ー、どう活用していきますか。
もう愛着が湧いちゃって、
出てあったね、向こうの人も、ね、
もうなんか3本できても、うん、もうなんか自分のオーナーにさせてもらったんですよね、
木
1本を。
そうそうそうそう、ほんまは1万円最初に、
うん、そのね、
なんか投資的な感じで1枚もらって、1年間でその1本ずつもらって、うん、
5年間もらって1万円
で1万円っていう感じなんですけどね、うん、それをもう僕らはタダでね、
もうね
もらっちゃいました、ね、
いただきまして、うん、売れないと思いますよ。
そう、3本なんでね、あ、まあ親卒業式で行く、
うん、みんなで飲んで、
親で親に渡すとか、
うん、
自分の飲むとか、
うん、終わりましたね、
終わりで
身内です。終わりか。
飲まないっていうのもね、ありますけど、
まあ、マーケティング考えるんだとしたら、うん、もうちゃんとワイン作りに関わらせてもらうぐらいしかできないですからね、僕らは。
うん、
ブランディングという感じで、はい、
いや難しいですね、まあ、の木からできたワインを、
はい、有田みかんっていうのはやっぱブランド力ありますけど、有田ワインっていうのはまあ多分浸透してないんで、これブランディングっていうのを関わらせてもらったら面白いんかなと思いますけど、まあ、そこは交渉次第ですよね。
そうですね、
はい、実際どこまで関われるんかっていうのは、
ね、う
ん、
そう
ですね、分からないね、
うん、まあ6月にはフサができる、フサがつく、ブドウのフサ
がね、
できる、6月につ
く、6
月にはもう実ができ始めるみたいな、
うん、あれか、9月とかになったらもう絞って、
そうですね、まあ、僕が選んだ木というかあれブドウはまあ芽がめっちゃ出ててすごいポテンシャルの持ち主
で、いやでもそれがね、ポテンシャルの話をすると違うんですよねこれ。
そうそうそう、
なんか違う、なんかそのパッと見の印象でこういっぱい出てるからええやろ思って多分大輝は選んだ、
選んでたな、あれは。
石垣さんがその後にね、こうちゃんとポテンシャルを見なあかんと思ってて、その枝の太さとかって見たら大輝のもう細っ、
極細、極細。
いやでも筋トレすればまあ太るん
で、あいつが筋トレすると俺には思えへん。
クリスティアン・ロナウドもこう細かったんで、昔はサッカー選手、いやあいつが筋トレしてこうなったんで、無視みたいなことやらない、そういう目で見るのよくないですよ。
意外と一番成長するの深尾先生の木とかちゃいます。
深尾先生、そう、今で見るとな、うん、なんか深尾先生が一番出てなかった
な、出てなかったな、
うん、まあ、先生選んでるわけでもないねんけ
ど、はい、俺らが押し付けたから
これやだな、最後に残ったやつ、
はい、うん、まあまあお時間もいいとこなんで、そろそろ曲の方に参ろうかなと思うんですけど、
はい、
大丈夫ですか、
はい、いいですよ、
いいですか、
うん、
じゃあ、
はい、
曲フリーの方僕が言ってますね。
お願いします。
では、お願いします。
聞いてください。スパイエアーさんでライアーです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。ただいまお聞きしていた曲、お聞きしていただいた曲はスパイエアーさんでライアーです。ちょっと笑うのやめ
て。まだ緊張しとるんやな。
まだ。まだまだ全然。
かわいいな。
休憩がたらに、トモヤのコーナー行きますか、まだ。
はい。じゃあ、それでは、
定番のやつね。
行
きます。
はい。
何でも答えちゃうぞ。
はい。
第2回、トモヤのお悩み相談室、イエーイ、ということで。第2回始まりました。
何でも答える
の、そう、第2回から入った、そのタイトルに、うん、
びっくりした、ちょっと変わったから、
早くも第2回、
そうそうそう、第1回、うん、第1回目終わって、うん、大好評やな、
あーそうなんや、
もう面白いとか、
うん、
早く第2回見たいとか、
あ、聞きたいね、
まあ、そんな声があったりなかったり、う
ん、
はい、ということで、
その耳には入ってない、
うん、僕にも入ってないですね、
俺の耳にも入ったり入らなかった
り、はい、行きましょうか、じゃあ
お便り読んでいきます、
ね、届いたんか、
うん、今回は、うん、京都府に住む大学生、
はい、
男子大学生、は
い、男の子、
うん、うん、タオパイパイさんからです、
はい、なんちゅう名前や、は
い、行くぜ、うん、有田藩さん、こんにちは、
こんにちは、
いつもラジオを聞かせていただいてます、
ありがとうございま す、嬉しいな、
うんうん、僕には片思い中の女性がいます、
お前もさ、
バッタ、笑うな笑うな、
前も片思い、
バッタやん、
前
もっとちゃうリクエストなかったな、
これあれ恋愛縛りじゃないよな、
うん、よな、
俺のチョイスが恋愛縛りなんだけど、
あ、
続き読むで、
どうぞ。
その子は同じ大学の子です。 LINE はずっとしているのですが、返信が遅く、うん、次の日の夜に帰ってきたりすることが多いので、うん、僕には気がないのかなと思っています、
うん、
そこで有田藩さんの皆さん、ズバリ女の子を落とす方法を教えてください、
はいはいはい、
彼女ゲットしたいです、お願いします、
あ
ということで、
俺らそんなでも恋愛の匠とかじゃない、
そうだよな、
これあんまり恋愛系やりすぎたら、うん、俺らが恋愛の方がマスターみたいになるけど、うん、
でも
全然そんなこと、
恋愛のマスターといえば大輝、
まあ俺やしな、
まあ、俺家臣、
まあ俺
一番自称やけどな、
自称、
まあ俺、まあ、そいつは多分気がないわ、
お、気がない、
まあ、気がない、
大輝やったらどうやって、
俺やったらまあすぐコロッていけるけど、
でも
多分その男の子はちょっとまあ自分に自信が足りてない、
あ、ね、自信持ってアタックするってこと、
自信持って駆け引きやな、やっぱり、
うん、
やっぱそういうのがやっぱまあ言葉では伝えられんもん、俺には、
大輝今いい感じの
子、俺まあ、まここではちょっとまあ言えんかな、
どんな感じでアタックしてんの、
俺は、
うん、
まあまあ、まあ、過去の話やけど、
あ、
やっぱこうバーってやってて、 やっぱスタンプとかでここでダメやったらもうダメっていうのを決める。まずここで勝負をもうこのままずっとラインしとってもダメっていうのがあるから、
ダラダラした
らそう、もう決める、うん、ここでダメやったらダメっていうのを決めて一回バッていくよ。なんかもう切るようなラインを送る、
スタンプだけ送るとか、
そう送るみたいな。でそれでも向こうが送ってくる感じだったら、まあ、チャンスはあるから一回そのやってみてもいいかなって
。でもこうへんかったらどうすんの。
もうこれ諦めよう。
諦めんの。
お
う、
それはな、
諦めるんや。
またお悩み相談来る
わ、うんうん、また
するでさ、
諦められませんみたいな来るで。
世界中には
カオパイパイさん多分諦められへんもんな、
う
ん、
諦められへんタイプ。
世界中には35億もおる。
35億あれなんか
どこ
おるって。
ブル
35億おる、いける。
一
人じゃないし。
そうですか。
ですか。
じゃあ大気からスタンプが送られてきたら要注意ってこと。
そうそう
そう、そういうことですね。
伺ってるなっていう。
そうそうそうそう、可能性もあるっていうだけでは、まあ、違いますよ。そうじゃない。
女子勢はちょっと気をつけていただいて。
女子勢気をつけてくださいね。
竜兵とか彼女おるけどどうやって落とした。
そうやな、落としたっていうか俺は基本的にというか LINE まず全然しんひんかったな。
あ、そうな。
そもそも
珍しいんちゃう。
そもそも全然 LINE してない。誘うのも全部口で誘ってたし。
あ、
マジで。
それいいな。
え、マジで LINE してない、うん、ほとんどしてない。
LINE はダメや。
だ、多分そのな、最近の子はやっぱ LINE にちょっと
頼りすぎ頼ってるんかな、
うん、それあるんかもしれんな。いや分からんけど。
じゃあ LINE 戦闘ただ直接会うだけってこと。
ほとんどそう。だからその前の日とかに、じゃあ何時で大丈夫やなみたいなぐらいは言うけど、でそれがそうやなってなったら、じゃあまた明日なって終わる。
あ、なるほど。
でその雑談みたいなのは一切してない。
ああ、
そうなんや。
大事やな、それは。無駄なもんな、
ちょっと。うん、だから LINE にそんなにこだわらんでいいのかなっていう。
あ、なるほど。
直接言ったらね、誘いやすいっていうのもあるしな。LINE だったらちょっと難しいとこはある、確かに。
ダラダラしちゃうしな。
うん、
ちゃんは
何でしたっけ、必殺技みたいなのが欲しいんです
か。まあ言うたらそんな感じやな。どうやって落としてほしい、落とせるかみたいな。まあ、
僕がずっとね、自分の中でこれはいけると思ってるのがあって、
はい、
やっぱり 女の子って目見られるのが一番嬉しいと思うんですね、
は
い、僕の予想なんですけど。だから一回僕がとても切ない目で彼女の瞳を見続ける
どういうこと。
たら彼女も、あ、私のことを見てくれてるんかな。
ちょっと待って、ね、
どういうこと。
ちょっと待って元ちゃん、それで成功したことある。
え、
いや
ウィルですよこれから
ウィルですよ。
坂口健太郎みたいにかっこよかったらいける
よ。あかん
切ない目で、
これ参考にされたらあかんわ。
まじにタオパイパイさん、これはやめてください。
どう
し
た
ん
ですか。そうテレビかなんかでやっててんけど、
うんうん、
女の子って前髪を男の子に触られると、うん、意識しちゃうみたいな。だから飲み会の席とかで、あ、なんかついてんでとか言って、
うん、
取ってあげるふりして前髪を触るとい
ける。
うん、これが必殺技やな、俺の。
コロンと、
コロンコロン、もうこれはコロンやな。
じゃあもうあれですね、もうみんな好きな人ができたら前髪触りましょうっていうことで。
そういうことやな。
一
回それをやったらその彼女の見る目が変わるかもしれんっていう。
そうですね。
じゃあ一回やってみよう。
きっかけにね、
やっってみる。
一回やろう。じゃあ
やってみましょうか。
やる。
今ここでやっても見え
ない
よ。やめましょう。
ラジオ。
はい。ではもういつか
このアドバイスでね。
タオパイパイさん。
うん。
大丈夫ですか。タオ
パイパイさん。うん。頑張ってください。
応援してます。
はい。じゃあ本題の方に入らせていただいてもよろしいでしょうか。
はい。
長くなりすぎたんでちょっと。まあ豊岡の DMO というか、DMO について僕ら。こう先日前回からずっとやってるんですけど、今回なんで今 DMO っていうのが注目されてきたかっていうのをちょっと説明したいんですけど、軽くちょっと時間もないんで軽く説明しますね。日本っていうのはね、観光後進国だってこと知ってますか。みんな観光後進国なんですよ、先進国の中でも。でそれを観光先進国にしようっていうので、こう新たな挑戦に踏み切ったらしいんです、安倍政権が。で明日の日本を考える支える観光ビジョンっていうので、
うん、
2020年にその外国人旅行者数を2倍の4000万人に増やす。で30年に6000万人の 目標を設定して、うん、日本人の国内旅行に関し旅行者に関しても消費額を20年に過去5年平均比約 5% 増しの21兆円、30年に約 10% 増しの22兆円とする目標を掲げてるんですよ、
うん、
で目標を達成するための施策っていうのがあって、うんうん、その3つあるんですけど、
うん、
1つ目が観光資源の魅力を極め地方創生の礎にっていうんですけど、うんうん、まあ、具体的に説明すると文化財の保存優先から活用への転換、国立公園のブランド化、景観の魅力向上などの改革を進めるらしいんですよね、
うん、
で文化財の活用っていうのは文化財を核とする観光拠点2000箇所を整備、景観では全都道府県全国半数の 市区町村に景観計画の策定を促すとかいうのをやってるらしいですよね今。で2つ目なんですけど、もうパッパいきますね。2つ目なんですけど、観光産業を革新し国際競争力を高めると。でこれがインバウンドってあるじゃないですか、外国人旅行者数を増やすみたいな、でそういうのを進めていこうっていうので、フィリピン、中国、ベトナム、インド、ロシアを対象に戦略的に詐称を緩和、ビザですね、うん、ビザをちょっと緩くしようみたいな、でそれで地域活性化のにその DMO の育成、民間の力を引き出して進めるみたいなことをやってるみたいです、
うん、
で3つ目が、すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境にする、で Wi-Fi などの通信環境の向上に取り組ん で、うん、で日本人の国内旅行環境では20年までにね、有給休暇所得率を 70% に引き上げるらしいです。 70% ですよ、有給休暇いけると思いますこれ、有給休暇 70%
って
それちょっと難しいかなと思うんですけど僕は、
うん、
でその DMO っていうのが、今までは定住人口を増やす施策を行ってきたんですけど、
うん、
DMO は目指すのは交流人口の増加らしいんですよ、
うん、
で定住人口が1人増えるのと外国人客10人増やす交流人口が増えるのでは一緒みたいなんで、その DMO を使ってその外国人観光客を増やして、その何ですか、交流人口を増やしていこうっていうのを政府が進めてるみたいで、今 DMO の組織化しようっていう組織グループ地域が増えてきてるみたいです、
はい、
で僕ら豊岡に、豊岡の DMO を視察するので5月17日に行くんですけど、行きますね。
行きますね。はいはい、アポがね取れましたね。はい、ようやく
ようやく、ようやくね。
1時間1万円ということで、めっちゃ2017年に始まったばっかりなのに、うん、1時間1万円取るっていうことは、うん、多分相当期待できるんじゃないかなっていうので、はい。で PV も作られてて、 DMO、 豊岡の DMO、う
ん、YouTube にね上がってます。
そう、
うん。他の DMO のとこ調べたんですけど。YouTube とかで PV 作ってるのは豊岡だけなんですよ。
はあ。
だから多分相当期待してもいいんかなっていうのは
進んでん
だよな、はい、思います。ホームページもしっかりしてましたし、
うん、
はい、それぐらいですかね、豊岡の DMO は。
まあ行ってみないことにはね、はい、実際何がこう進んでいるとか、はい、何がすごいのかっていうのは分からないですけど、
はい、
まあでも視察にお金を取れるっていうことは、まあ、それなりのね、
うん、
まあ、まずその人が来るっていうことなんでしょうね、そんだけ教えてほしいっていう人はね、はい、
そうですね、
だからまあお金を取れるんでしょうし、うん、まあ、すごい期待がね膨らんでますけど、はい、僕たちの中でも。
そうですね、ではもうそろそろエンディングの方が近づいてきたんで、
はい、
明日ん放送日はには過ぎてるんですけど、まあ明日はゼミ懇親会があるということで、
うん、あ、そうやな、
僕ら有田班からはリーダーの、はい、
僕です、
源ちゃんがね、は
い、代表として
行ってくださいますよ、
はい、しっかりアピールしてきてください、
ね、アピールしていきたいと思います。
面接が、ね、
考えてんの源ちゃん。
考えてますよ。
お
やはりこのプロジェクトの魅力をね伝えてね、いっぱいね可愛らしい後輩入ってきたら嬉しいですよね、
はいはい、切ない目でね、源ちゃん
切ない目で、ね、はい、瞳を
続ける、切ない瞳でこうね見て
誰も入ってこんくない。
はい、
任せてください本当に。
来週じゃないわ、面接が5月16日なんで、うん、いろんないい子が入ってきてくれたら、
う
ん
う
ん、
そうですね、
大ですね、
うん、
思います、
うん、はい、
うん、はい、ではもうこれぐらいで、来週は大山崎班がお送りさせていただきます。次の私たちの放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 E メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは大輝と
高作と
龍平と
智也と
源でした。
さよなら。
さよなら。また今度。